せんちゃんのセンスでいっぱい。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオに収録でお送りいたします。市川うらら FM ラジオ放送。こんばんは、ワンシャンハオガムマン。夜のお相手は高知県土佐市出身でセクシー&ダンディのせんちゃんことタレントの千崎美氏です。今夜もどこかのエリアは満天の星空の下、素敵な夜を迎えているでしょう。公開のお時間はせんちゃんのセンスでいっぱいで、この後は素敵なゲストさんをお迎えして、お仕事のお話から出身地のお話、今住んでる地域のお話などを聞こうっていうセンスでいっぱいのトークでお届け。30分のお付き合いをよろしくお願いします。はい、始まりました。ということで、ね、今日の放送はリモートで収録をいたしております。ちょっとお聞き苦しいところもあるかもしれませんが、リスナーさん最後までついてきておくんなはれよということで、こっからねちょっとフリートークが始まるんで、梅雨のお話でもしようかなと。もう今も梅雨の真っ只中ということで、梅雨はね、大体、日本中どこでも、北海道以外では大体起こり得ることなんで、日本の初夏に訪れる雨が多い時期ということで、地域ごとにね、日時や日程は異なってきますけども、大体日本は5月末から7月中旬にかけてのが、大体梅雨になっておりまして、であとはね、日本だけでなく中国の南部とか韓国でも見られる、気象現象だと。せんちゃんの第二ふるさと香港では梅雨はないんです。そうなんですよ。であと、全国的にね、大体もう平均、今言ったら5月、末から7月中旬にかけてなんですが、大体ね、沖縄は6月25日頃まで続きます、梅雨明けはね。あと九州地方南部はね、7月14日頃梅雨明けが、でそして四国は、7月18日頃で、近畿地方が7月21日頃、そして、我々の関東地方が7月21日頃、でそして東北の方が7月28日頃がだいたい梅雨明けと、設定されてますけども、梅雨といえばやっぱりね、ジメジメしてるし、蒸し暑くなります。で中にはね、ちょっとジメジメしてるんでちょっと変な虫が発生したりとかしますけども、日本の四季のね一つなんで、文化というか風習というか季節なんでね、ぜひぜひね、これを毎年ね味わっていかなきゃいけないんですけども、梅雨に負けないでね、ぜひこの放送最後まで聞いていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。ちなみに申し上げます、この放送はですね、リモートで収録しております。はい、ということでここからですね、メッセージコーナー入ります。今日も厳選して1通だけご紹介させていただきます。せんちゃん、ゲストさん、こんばんは。ラジオネームおぎばるです。おぎばるさんからいただきました。はい、東京の梅雨はどうですか。広島はそろそろ明ける感じがありますけど、梅雨とコロナに負けないように今日も頑張ってくださいね、ということで、あとはせんちゃんのセクシー&ダンディの美声で酔わせてくださいよ。では放送頑張ってねという応援メッセージいただいております。梅雨は先ほど言ったようにですね、もう本当に梅雨はせんちゃん嫌いなんですけど、本当1ヶ月ちょっとぐらい我慢するしかないかなと思っております。この放送の時はもうそろそろ上がる頃かなとか思ってますけどね、早く上がってほしいなと思っております。そんな感じでですね、早くね、次はゲストさんお呼びしたいので、今日はこういうところでおしまいということで、ここからですね、お待たせいたしました、公開のお時間はゲストコーナー。さあ、今夜のセンスいっぱいのゲストはギタリストの丸田隆さんです。
ありがとうございます。
隆さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
はい、はじめまして隆さん。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっと緊張してますか。
はい、少し緊張してます。
今日のファッションはなんていうファッションです。頭になんかゴムついてシャツがポロシャツのイエローなんですが、今日なんていうファッションですか。
これは毛糸の帽子ですね。
あ、キビトロ帽子、はい、
そうですね、黄色の T シャツと下はジャージです、は
いはい、あ、本当にラフな格好ですね。
ああ、そうです。ですけど緊張してます。
いや、スタジオだったらちゃんと着た格好するわけ、来るわけですよね。
いや、もちろんです。
だからね、え、
はい、
やっぱりまあ今日はリモートなんでご自宅からの方ね、収録になりますけど、はい、まあ気楽にね、あの喫茶店でお話しするような感じでお付き合いいただければと思っておりますので、
はい、
ただせんちゃんはね深掘りしちゃうんで、
はい、
心の準備大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？
はい、
そうですか、わ、はい、かりました。じゃあはい、まあ、高橋さん、そしたらですね、はい、リスナーさんやファンに向けてご挨拶をお願いします。
鹿児島県霧島市、国分出身の、丸田隆と言います。YouTube をやっています。高橋丸田サウンドで、登録してて、142本の、コンテンツを今上げております。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。
いや、なんかまだ緊張してますね。ほぐしていきましょうよ、はい、ちょっと硬いですね、はいはい、大丈夫ですか？リラックスですよ、はい、リラックス。スマイルですよ、はい、スマイル、スマイル忘れちゃいけませんよ。
はい、
高橋さん、いきますよ。じゃあ僕の方から簡単なプロフィールをご紹介させていただきますので、
はい、
今ご本人もおっしゃってました、丸田隆さん、ギタリストで鹿児島県の出身で、そちらに鹿児島県にも今住まれてるということで、お誕生日がですね5月28日、こちらは何座になりますか？
双子座です。
双子座、双子座ってどんな感じなんですか？
はい、そうです。
簡単にどんな感じです？
簡単にですか？
センス問われますよ。
どうなんでしょうね。センス、両極端かもしれないですね。二重人格というわけじゃないですけど、
はいはいはいはい、
はい、
なるほど。
とで捉え方が極端すぎると、
はい、極端、なるほどね。
はい、まあ、
いいじゃないですか、5月生まれね。
はい、
5月生まれの方好きですよ。
あ、そうですか、うん、ありがとうございます、
はい
はい、
で血液型が A 型。
はい、そうです。
A 型っていうのはに、まあ、日本人に一番多い血液なんですが、うん、A 型はどんな性格ですか？
うん、私の場合ですね、
はい、
まあ、極端に几帳面なところもありそうな感じで、まあ、あんまりこうラフすぎるところもあって、
はい、
いい加減なところもあったりとかしてます。
それは鹿児島の人だからそういうんじゃなくて、
まあ、てげてげという言葉が確かにありますね。
あ、なるほど。
てげてげと、
なるほど。そういう人のことを鹿児島弁では何て言うんですか？
適当ということですかね、てげてげ。
適当っていうのは鹿児島弁ってあるんですか？
そのてげてげというような言葉ですかね。テゲテゲ、テゲテゲ。
高知ではね、はい、こういうとこイゴッソって言うんですよ、は
い、イゴッソというんですか？
イゴッソって言いますよ。
ああ、そうですか。
一つ勉強になります、
ね。まあ、私のテゲテゲのその言葉が本当に当てはまってるかは分かんないですけども
。いや、もう顔見るからに見るからにテゲテゲですよ。
そうですか。
で、あとはまあ血液型 A 型と、で先ほどもご本人おっしゃってましたけど、2019年7月から、はい、まあ、YouTube にね、
はい、
たかし、丸田サウンドで、まあ、投稿するようになってるってことなんですが、まあ、ここからもういろいろ聞いていくんですけど、どんな楽曲をアップしてるんです？
は
い、
ヘビーメタルとプログレッシブロックです。
あ、そうなんですか。なんかイメージ的には、はい、なんかまあ、インスタメンタルなんですが、はい、パッと見ですよ、はい、まあ、変な話ベンチャーさんとか、
はい、
そんな感じのイメージだったんですけど、実際聞いてみたら本当にハゲハゲしいそんな感じなんですけど。
そうですね、うん、よく一見見られるときはフォークシンガーかと思われますね。
そうですよね。
生ギター持って、うん、ギターをジャカジャカ弾いてるというイメージがあるらしくて、そういうふうに捉えられてしまいます。
なるほど。今お聞きのリスナーさんもね、はい、イメージはまあ出てないんですけども、本当に田舎のおとっちゃんみたいな感じなんですよ。はい、
あ、そうです、そうです。
そんな方ヘビーターやってるんですけど。
そうですね。
鎖の。イメージ合わないですよね。
そうですね。鎖持って、レザーの革ジャン着てとか、そんな感じではないですね。黒い服で、こう、登場して、ロングヘアでとか、 いかつい顔してという感じではないですね。
なるほど、そういうイメージ
な、そこら辺のおっちゃんという感じ。
ヘビメーターって聞くとやっぱどうしてもそこに行っちゃうんでね、まあ、今の、うん
ですね、
まあ、スタイルを見るとそんなイメージは全くないんですが、
はい、
じゃあここからですね、はい、高橋さんちょっといろいろお聞きしていくんですけど、
はいはい、
ギターを始めたのはおいくつぐらいです？
高校生の17ぐらいですかね、17歳の頃だったと思いますけれども、
そのきっかけは、
まあ、バイトなんかもして、はいはい、きっかけですか、きっかけ は、はい、ディープパープルというイギリスのバンドがいたんですけれども、
あ、知ってます、知ってます、
はいはい、
会ったことないですか、知ってます、はい
はいはい、リッチー・ブラックマーというギタリストがいて、
はい、
そのリッチー・ブラックマーの演奏してるバーンという曲を聴いたときに、
はい、
あのギターソロであの今までとは違ったアプローチというか、うん、あの、うん、すごいスリリングで速く感じて、スピード感があってですね、そんなに速くはないんですけれども、はい、その曲聴いたときに、うん、なんかあのもうそのブルース系のロックというよりか、はい、クラシックとの融合されたような音楽に聞こえました、はい、あの、もう斬新というかこういうロックでも音楽があったんだなと思ってですね、すごく新鮮になって、私もその時に、
はい
はい、ギターを弾きたいという気持ちになりました。
なるほど、17歳のマルタ少年が、
はい、
初めてその音楽を聴いて虜になってって、はい、まあ、ハマっていくんでしょうけども、はい、その前、はい、まあ、それを聞く前ってどんなの聞いてたんですか？
エリック・クラプトンとか、
すごいね、
ジェフ・ベックとか、
ね、
クイーンとか、
やるな
だったと思いますね。だけど、うん、聞くぐらいで楽しむぐらいだったんですけれども、
は
い、あの背筋が凍るような、あの、はい、なんと言えばいいんですかね、鳥肌が立つような、
はい、
そういう感触を味わったのが初めてですかね。初めてです、ディープパープルを聞いて。
あ、こうやって聞くのもちょっと変ですけども、あの高橋さんの年齢からいくと、はい、やっぱりアイドル、はい、例えば当時は、はい、まあ、多分あの松さんぐらいの年齢だと松田聖子さんとか河合奈子さんとか、
はい、
まあ、小泉きょんきょんさんとか、そんなイメージなんですけど、はいはい、全くそんな聞かなかったですか？
うん、聞いてなかったですね。
すごいですね、
まあ、どちらかというと、そのバックで演奏するギタリストに興味がありましたね。あと作曲してるギタリストとか、はいはいはい、まあ、小泉京子さんだったりとかしたら、あの、
はい、
高見沢さんとか、それで松田聖子さんだったら松田さんってこと、
はい、
さんについてる、
はい、
ギタリストの方とか、松原さんだったですかね、確か。
今日その頃はギター持ってないわけですよね。
そうですね、その頃は持ってなかったと思いますけど、
うん、どうしてもそこに目が行っちゃう、すごいね、
ですね、そのバーンを聞いた、ディープアップのバーンを聞いた以降は、はい、そういったのがなんかこう、いろいろ気になったりとかしましたね。
なるほど、
はあ、あと沢田研二だったら、
はいはい、
あの井上隆之バンドとか、その後のまたいろいろ変わっていきましたけど、そういったのが気になったりとかして、
なんか面白いですね、
はい、
じゃあここからちょっと質問変わりますけども、初めて買ったギターは何ですか？は
い、うん、フレッシャーというギターでですね、はい、国産だったんですけれども、はい、安価なギターで、
はい、
ストラトキャスターというタイプのギターを買いました、
はい、
あのリッチーと同じタイプのギターですね、
はいはいはい、それは素晴らしいじゃないですか。今はそのギター持ってるんですか？はい、
持ってません。
持ってない、売っちゃった。
今はそうですね、持っちゃいましたね、だいぶ昔に。
僕の仲間はだいたい初めて買ったギター持ってますね。
あ、そうなんですね。
僕も初めて買ったベースは持ってますよ。
ああ、そうなんです、
やっぱりなんか綺麗になるんで、はい、撮ってあるんですけど、
あ、はい、
なるほど。じゃあここからまた違う話になっていくんですけども、まあ、そうやってね、はい、海外のアーティストさんの、ね、はい、音楽にハマっていった高橋さんなんですが、
はい、
まあ、ギタリストを目指すっていうことになったんですが、
はい、
ギタリストになってみてどうですか？
はい、ギタリストですか？はい、いや、アマチュアなので、はい、サラリーマンですので、
はい、
あの趣味程度で、趣味程度で行ってるだけで、あの、
はい、
まあ、YouTube で遊び、うん、遊びというわけじゃないですけど、まあ、趣味で上げてるような状況ですね。
なるほど、
はい、
そうなん、まあ、趣味、じゃああとあれですか、バンドは持ってるわけじゃないですか？
バンドは会社のバンドで、スクエアとかやった経験はあります。はい、あとはほとんどないですね。セッションで行ったこともあります。 飲み屋さんに行ってですね、
はいはいはいはい、
ギターを弾く同士でやったりとか、
はい、
はい、
じゃあ
バンドスタイルで行って、
じゃあバンドスタイルじゃなく一、はい、人でギター弾いたりとか、まあ、そういう仲間のところに入ってセッションしたりとかっていうスタイルをこれからもやっていこうとしてるんですか。
そうですね、うん、コロナ禍の状況が落ち着いたらそのようにやっていこうかと。今の、
うん、
鹿児島の方も少しは落ち着いてきたんですけれども、
はい
はい、やはり私の方はある程度完全に、収束する頃がいいかなとやっぱり思って、う
ん、はい、
外での活動は抑えています。
なるほど。じゃあ今もう自宅にこもって、
はい、そうですね、
仕事しながらほとんど自宅にこもって、はい、曲作りとかしてるんですか。
曲作りやってます。
やってます。どういう時に作るんですか。
時間がかなりある時ですね。はいはい、3日連休があるとか、はい、これってどうしてもですね、自分のイメージが浮かばないと神様が、はい、提供してくれないもんですから
神様
すぐには、
神様お願いじゃないんですか。
そうです、音楽の神様がですね、降りてこないとなかなか曲作れないです。イメージが湧かないと本当できないですね。
なるほど。
だから作る時間よりイメージが湧く時間の方が長いですね。
はあ、じゃあイメージが湧くの時間が長くて、はい、まあ、実際取り掛かっとパパパパってできちゃうんです。
ああそうですね、そのような状況です。
じゃあほとんど今ね、そう YouTube に上げてる楽曲は、はい、ほとんどそんな感じで作ってきてるんですか。
そうです、はい。
じゃあ基本はヘビーメタ中心で、
はい、
あとスローな感じとかないんです。ちょっとバラード風みたいな感じ
って。スローなあります。
あるんですね。
はい。
じゃあそういうのを、まあ、例えばライブに行って自分でやるとか、まあ、誰どっかのグループに入ってセッションでやるとかっていう機会もあるわけですか。
はい、ある、やってはいませんね。
あ、やった方がいいんじゃないですか。やられた方が、はい、ぜひやられた方がいいと思いますよ。
はい、
ぜひ
ですね。はい、
まあ、今さっきおっしゃってたよね、まあ、コロナで大変な時期が2年続いてますけど、
はいはい、
まあ、これからね、全国、北北海道から南沖縄まで18歳以上の方が、はい、まあ、ワクチンを打つようになってくるんですけど、まあ、そうなったら動きやすくなるじゃないですか。
はい、あ、そうですね、
ぜひ東京でも来てちゃんとやってみたらどうですか。
はい、そうですね。
鹿児島から出たことあるんですか。
鹿児島からは、はい、出たことはありますけど、ほとんど会社のビジネスとか、はい、そういったことではありますけれども。
なるほど、
はい、ユニオンとかですね、
はいはいはいはい、
そういったところで、はい、
じゃあ、ね、年どれぐらいライブとかそういう、はい、まあ、知り合いのバンドに入ってセッションしたとかっていう、だいたいね、今まで、まあ、今コロナだけど、コロナ前ってどれぐらいやられてたんですか、うん、ステージを。
2年以前前だったらですね、
はいはい、
知り合ったところ知ったまあ、飲めないんですけれども、
はいはい、
そういうライブハウス的な小さなところでですね、はい、まあ、4、5回は行って演奏したことありますね。
なるほど。そういう時ってあれですか、はい、まあ、ヘビーメーターじゃない場合があるじゃないですか。
はいはい。
だからそういう時はそこのバンドに合わせて弾いたりするんですか。
いや、やらないです。
やらない、
はい、
なるほど。そうなんですね。まあ、
はい、
一人でそのライブをやるって言った時にやっぱヘビーメタをやるんですか。
自分でやる場合は、うん、はい、そうですね。
なるほど。
まあです、はい、そうですね。
例えばギター弾きながら急に火をつけたりはしないですよね。
はい、いやしないですね。ギターは大切ですから。
いや例えば口から火吐くとかさ、どっかのグループみたいにね、そんなことないですよね。
あの有名ミュージシャンみたいにプール付きの家を持ってる方だったらそんなことができるかもしれませんけれども、
はいはいはい、
いや家もローン組んでですね、
はいはい、
払っているぐらいなので、やはり楽器は大切です。
なるほど。
はい、
高橋さん、ここから思いっきり180度、ね、
はい、
お聞きする内容は変わってくるんですが、
はい、
ここからさらにセンスが問われるんですよ、この番組はね、はい、まあ、センスでいっぱい、はいっていう、
はい、
ね、タイトルついてるんですが、ここからセンス問われるんで、はい、 こよくですよ、はい、素敵にお答えしていただければなと思いますけど、はい、大丈夫ですか。
わ、はい、かりました。
この番組の主体が、はい、まあ、出身地だとか、はい、今住んでる地域の情報機構っていう、はい、まあ、これが主体になってるんですけど、はい、まあ、鹿児島県出身で、はい、鹿児島の魅力って、はい、高橋さん目線でどうですか。
まずはですね、桜島です。
はい、
あの桜島があるのはですね、本当、あの偉大な感じがしてすごいんですが、
はい、
まあ灰が降るのがちょっとたまに傷なんですけれども、
はいはい、
まあ、あの鹿児島の桜島というのは結構、うん、あの素晴らしいんで、ぜひともですね、はい、観光に来られる場合は、あの一度見ていただきたいです、いただきたいです。
なるほど。
あと食べ物ではですね、
はいはい、
さつま揚げとか、
はいはい、
さつま揚げ、黒豚、はい、あとお菓子類だと、あのカルカンとかカッサ丼、はい、それとかあの、
うん、
かき氷でですね、白クマとかあります。
白クマ、
これ白クマ調べてみてください。グーグルで、はい。
そう、美味しいですか。
美味しいですよ。わっせうまいです。
はい、そうなんですね。で、今ちょっとね、さつま揚げの話も出ましたけど、
はい、
せんちゃんもさつま揚げめちゃ好きで、
はい、
たまにネットで買ったりするんですけど、
はい、
さつま揚げって何をつけると一番、何をつけて食べるのが一番美味しいんですか。
私はそのまま生で食べてますね。
生で。
はい、
それは昔から皆さん鹿児島にいたとそんな感じで食べるんですか。なんか入れてとかじゃなくて、つけてとか。
なんか入れると思いますよ。つけたりとかですね、してると思います。
高橋さんは生でそのままガバガバ食っちゃうんですか。
どちらかというと生で食べてしまいますね。
胸焼けしないですか。
あとは、あの鍋物に入れたりとかします、
ね。まあ、そうです、大体そっちですよね。
はい、鍋物に入れて、はい、食べますね。
いやー、はい、美味しいですよね。今ちょっと言ったその、ね、その白クマっていう氷、かき氷っていうんですか。
はいはいはいはい。
それは何、普通の氷に何かついてるわけですか。
そうですね、牛乳の何て言えばいいのかな、
うん、
あれは練乳のシロップみたいなものですかね、に、さくらんぼとか、あとみかんとか、
はい
はい、まあ最近長いこと食べてないので、はい、あれなんですが、若い頃はよく食べてたんですけど、はい、今のシロップ、まあ、あのアイスクリームジャムではですね、あの、はい、冷蔵庫の中に、
はい、
まあファミコンビニエンスストアでも売っとるので。
あ、それはもうコンビニはどこでも売ってるんですか。だいたい鹿児島
は、はい、売ってますね。はいはい、
なるほど、
はい、
僕も数年前に鹿児島は、まあ、2度ほど行ってるんですけど、
はい、
まあ、チランとかですね、
はい、
あとはイブスキ、
はい、
イブスキ、
はいはい、
で、あと
棒
の角の方にも行きましたよ。
あ、はいはいはい、
とても鹿児島ってほら景色いいし、本当見どころたっぷりだと思うんですよね、
はい、そうですね、
さすが島津藩かなみたいな。
他にもですね、鹿児島の、はい、
うん、
薩摩小みかんとか、
はい、
あとはですね、
うん、
小みかんとか、あ、桜島大根とかですね、
はいはい、そうです
ね、こういったもの
も有名ですもんね、
はい、
なるほど。あとちょっと聞きたいのが、鹿児島の人って、はい、桜島と霧島どっちが好きなんですか、
はい、私ですか。あ、鹿児島の方ですか。
鹿児島人全体的には
鹿児島市の方が人口が多いので、はい、多分好きな人は鹿児島市の方が多いのかなと思ってしまうんですけれども。
なるほど、
はい、まあ、あの日本で言えば東京みたいなところかな。
はいはいはいはい、なるほど、はい、鹿児島ってほら空から見ると、
はい、
あの優が逆になった感じするじゃないですか。
そんな感じなかったっけ。あ、そうですね、霧島が上になってますね、
うん、そうそう、
鹿児島 が、はい、
そうですよね、
はい、まあ、
そんな感じじゃない
ですか。昔は、鹿児島市の方に空港があったんです。鴨池、
はいはい、
あの航空って言ってですね、それが今の鴨の方の方に、はい、鹿児島空港で変わってるんですけれども、うんうん、もうこれもだいぶ昔ですけれどもね。
昔、はい、なるほど、なるほど、はい、いや、センスいっぱいいただけました、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
あの、もうお時間になってくるんですが、ここで、はい、高橋さん、はい、宣伝とか告知があったら、はい、リスナーさん、ファンに向けてお願いします。
はい、YouTube の方ですね、はい、定年以降に有益化しようと思っております。 まあ、今500、うん、今585人ほどの登録者がいるんですが、
はい、
そちらの方ですね、ぜひ、うん、あの高島丸太サウンド必ずあの見ていただいて、よければあのチャンネル登録と、いいねグッドボタンを押していただきたいと思っております。
その情報ですか。
そうですね、あの
ですか、
結構あの、うん、ハードロックだけではなく、はい、まあ、アコースティックな曲もあり、
はいはいはい、
プログレッシブロックあり、
うん、
まあ、イギリスのロックが結構影響を受けてるので、
はいはいはい、
あのディープアップルのリッチブラックマーだけではなく、
はいはいはい、
キングクリムゾン、それから、ピンクフロイド、こういった、はい、バンドの影響も受けております。
なるほど。
ぜひともですね、この高島丸太サウンド、うん、
はい、
YouTube の方必ず見ていただいて、
は
い、登録者の方が増えていただければと思っております。ぜひですね、あの、うん、見たことのない方も一度 YouTube の方、ご拝見のほどご視聴よろしくお願いいたします。
ずいぶん丸高志さん、
はい、
ご丁寧にお話しくださいましたけども、まだ緊張してます、はい、もう終わってくるんですよ、もう少しで。
ああ、そうですね。緊張はしてますね。
まあ緊張しますか、はい、ラジオはこれで今日僕のこの番組で2回目とかおっしゃってましたけど、1回目はどちら出られたんですか、差し替えなければ。1
回目は霧島市のローカルのラジオ番組でした、はい、ハイウェイという番組ですね、そちらの方に出たことがあります、はいはいはい、
なるほど。その時もそんな感じで喋ってたんですか。
そうですね、その時は、はい、スタジオに入って話してましたけれども。
なるほど。最後に一言もらっていいですか、はい、あの、はい、インスタメンタルって一言でどんな感じですか。
はい、私の曲ですね、
はい、
うん、まあ、激しい曲も多いですけれども、まあ、静かな曲もありますので、
はい、
はい、では曲紹介、
まだいいです、まだですね、
はい、
じゃあここで、はい、もうエンディング迎えるんで、はい、ちょっと待機してていいですか、はい、いいですか、
はい、わかりました。
この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。ダブルを2回ダブルダブルラジオで検索してください。またサイトより番組までにメッセージをお送りいただいたリスナーの中から抽選で2名様に Amazon カード1500円分をプレゼントします。ご応募ください。お待ちしています。今夜も30分の時間でホットな情報と感動なトークいっぱいでお送りしてきましたが、あっという間のエンディング、次回の放送もぜひお付き合いよろしくお願いします。今夜のお相手は高知県土佐市観光大使 PR 隊員のタレントのセクシー&ダンディのセンちゃんがお届け。ここまでの番組はセンちゃんのセンスでいっぱいのお時間でした。今夜の素敵なゲストはギタリストの丸田隆さんでした。ありがとうございました。ではでは、
ありがとうございます。
曲のご紹介をお願いします。
YouTube 高島丸田サウンドに、登録しております。パッションをぜひお聴きください。あのこちらの方ちょっと夜には激しいですが、あのぜひお聴きください。それではおやすみなさい。
また来月の素敵な夜中にお会いしましょう。今夜はここまで。おやすみ。Good night。